回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
2月26日金曜日、今日の天気は曇り。日本放送新庄一華の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
あなたと一緒にニュースを考える新庄一華の OK コージーアップ。今週1週間は飯田浩司アナウンサーがお休みでして、代わって私新庄と内田アナウンサーでお送りしてきました。今日が2月は平日もう最後なんですね。
はい、
もう締め日であったりとか、いろいろね、忙しいなって方もね、今日はいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、改めてやっぱり2月ってあっという間ですね。
本当ですね。
しかもこう私たちもその飯田浩司アナウンサーがお休みでこう代打を引き受けてお届けしてきて、今日がもう最終日ということで、慣れた頃に終わっちゃうんですねこういうのって内田アナウンサーはまあこうやって5日間ずっとこう朝早い番組ついてっていうこと本当なかったと思うんですけど、これまで、うん、
はい、
どうでした？
そうですね、寝る時間が結構難しくて、放送が終わってこう緊張の糸が解けた後に、はい、昼寝をしてしまったりして、今度夜に寝られなくなってとか、
あるあるあるある、
結構なんでしょう、いつもの生活リズムとやっぱり違うので、そこが変わってきちゃいましたし、何より昼寝をした後にご飯を食べに行くんですけど、それがだいたい9時くらいになるんですけど、
結構寝ちゃうんだ。
そうなんですよ、だから食べに行こうって普段だったら思ってたんですけど、8時で時短要請だから外に食べに行けなくて、
ご飯ちゃんと食べてる？
なのでコンビニとかで買って食べることぐらいしかこう選択肢がなくなってしまって、
確かにそうですよね。
そうですね、ご飯はちょっと今困ったりしてましたね。
確かに昨日ちょっと飯田康之さんと一緒にお話しした時にもね、話題になったんですけれど、そのまあ在宅でねお仕事されてる方もいらっしゃると思うんですけど、久しぶりにこう出社して仕事したら、あもうこんな時間になっちゃったっていうので、8時過ぎちゃってご飯どうしようってなっちゃうね、こともあると思うんですけれど、コンビニのねその食事の取り方みたいなのが、はい、ちょうど一昨日の日本経済新聞でちょっと特集が組まれていて、
はい、
これ一応その新社会人応援講座というふうに書いてあるんですけど、まあコンビニエンスストアの食材を使ってこうどうバランスよく食べるか、その食べ方のコツについて、うん、書かれているんですけど、はい、管理栄養士の浅野真美子さんという方が、食べ方のコツ、免疫機能を向上させるためには体を温めることが大事ということで、タンパク質をプラスすることを意識してほしいですって書いてあって、タンパク質は体温を上げることもできますし、かつですね、筋肉を作る主な成分でもあるわけですね。
熱が入りましたね。
もちろん。で、例えば、おにぎりを選ぶであれば、具材は鮭とか、サンドイッチならこう、卵とか照り焼きが入ったもの。あと、カップラーメンやカップスープを選ぶときは、豆腐をトッピングしてあげるといいって書いてあって、かつ、あと、ビタミン D を多く含む、キノコとか、あとお魚類も、免疫機能の向上に役に立ちますよってアドバイスしていて、どうですか？昨日は何食べました？ちなみに
昨日はカツとじの丼みたいなのをコンビニで買って、は
あ、がっつりしてるね。
なんかやっぱそういうのついつい手に取っちゃうんですよね。
気持ちわかりますよ。
だからそういう意味ではキノコとか。お魚っていうのはやっぱりあんま食べてないなって最近思いました、
そこをやっぱりこうチョイスすることが大切なんだなって思いますよね。私も結構コンビニのお弁当とかとカップラーメンが大好きで、
美味しいですもんね。
美味しいですよね。よくねコージアップ終わった後お腹空いちゃってシーフードヌードルのビッグとか結構食べてて、
ビッグ食べちゃうんですか？
そうで、なんか上柳さんが目の前とか結構近くにいつもいらっしゃるから、食べるねって、その香りみたいないい香りしてきたよっていうのはよく話すんですけど、そういう時もやっぱりちょっとバランス考えていかなきゃいけないんだなっていうのはね、考えますよね。
改めて思いました。
お聞きのあなたは食事最近はどうされてますか？もしなんかちょい足しの工夫とかありましたら、番組に寄せていただいたら、私や内田アナウンサーちょっと参考にしようかなと思いますので、
はい、
ぜひ、はい、教えてください。 逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題して、逆境を乗り越えるべく踏ん張る様々な姿を取材してその模様をお伝えしています。最終日は今日ですね。日本放送では目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置することなどを目的として、毎年12月24日25日の24時間にわたってラジオチャリティミュージックソンという特別番組をお送りしています。そして3ヶ月間リスナーの皆さんにこのチャリティーキャンペーンにご協力をいただいています。いつも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
去年で46回目になりまして、メインパーソナリティはキスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんだったんですけれども、私新業番組のアシスタントを担当しました。今朝は視覚に障害のある人をサポートする様々な取り組みについて迫っていきたいなと思います。視覚に障害のある方も iPhoneですとかスマートフォンというのもね、いろいろ使っているんですけれども、例えば日頃音声の読み上げ機能であったりとか、弱視の方だったらこう白黒反転してみたりとか、そういった機能を使っているんですけれども、アプリとかデバイスも様々ありまして、例えば東京メトロでは視覚に障害がある方向けのナビゲーションアプリ視界というのを1ヶ月ほど前の1月27日から公開しています。で、こちらは駅構内の点字ブロックに QR コードがこうあちこちに設置されていて、 iPhone のカメラで QR コードを読み取ることで目的地までの駅構内の移動ルートを音声で教えてくれる画期的なサービスになっているんですね。ホームドアが整備されて、視覚障害の方の利用が多い副都心線の西早稲田駅などでご利用いただけるサービスなんだそうです。今年の4月までに順次東京メトロ線内での対象駅を拡大していって、合わせて9駅での運用を現在では予定しています。ただですね、今はまだAndroidには対応していないとのことでした。で、安全に駅を利用できるツールとして広まることが期待されているんですね。で、この他にも様々なサービスが今開発されているんですが、その中で AI 視覚支援デバイスオーカムマイアイ2という製品を開発したオーカムテクノロジーズに取材に行ってきました。このオーカムマイアイ2というのはメガネに取り付ける音声デバイスになっていまして、大きさはだいたい100円ライターくらいなんですね。で、これをメガネの右のつるのところにこうマグネットでカチャってつける形になってるんですけど、つけます。で、まあちょっと、漫画の例えで恐縮なんですが、ドラゴンボールのスカウターみたいな感じですかね。写真アップしているので見ていただければ、そのちょっとこうニュアンス伝わるかなと思うんですが、戦闘力は別に教えてくれないんですけれど、情報を音声で読み上げてくれるっていうものなんですね。先端部分にあるカメラが自分の前にある様々なものを読み取って AI で分析して音声でアシストしてくれるという、こういう仕組みになっています。例えば、目の前に原稿があるとして、ここってこう指を指すと、その指を指した部分の文章を読み上げてくれます。あと、事前に登録した人の顔を認識して教えてくれるんです。例えば、目の前に内田アナウンサーがいて、カメラの方を向けて、内田アナウンサーって登録しておくと、例えば、いきなり内田アナウンサーが私の目の前に現れたりしたら、内田アナウンサーって教えてくれる、そういうことなんですよね。他にも、お札や色の識別もできて、さらにですね、腕時計を見るようなポーズを取ると時刻も教えてくれるという、いやーすごく画期的ですよね。実際に私新業試してみましたので、その様子をお聞きください。
世界各国の主要な報道機関に参画を呼びかけている。
あ、すごいちゃんと読んでくれていますね。番組表前に手を、止まりましたね。へー、すごい、ちゃんと読んでくれた。え、ちょっと待って、これですか？
そうですね、バーコードも認識しまして、
はあ、
なのでバーコードを読み上げることによって、その製品の名前、を伝えてくれる。
そうだったんですね。
これですね、試しに日本放送の番組表を読めるかなと思って指を指したら、しっかりと日本放送の番組読み取ってくれたんですよね。で、このオーカムをつけた状態でいろいろお話を伺っていたら、たまたま目の前に午後の紅茶のペットボトルがあったんですけれど、そこのバーコードを読み取って勝手に午後の紅茶レモンティー味ですみたいなことも教えてくれて、ちょっとびっくりしてわーってさっきなってたんですけれど、バーコードを読み取ってその商品が何かというのも教えてくれるんですよね。 ね。そしてさらに、あの目の前に手をかざすと読み上げがストップするというふうな、そんな直感的な操作で、操ることができるということなんですよね。で、あの目の不自由な方ってその商品を識別するのにちょっとこう苦労されることもあるって伺っていて、まあ、最近ですとその商品のパッケージに点字打たれているものとかも増えてきたんですが、まあ、ちょっと配置変わっちゃったりとか、そういうね、あの商品に特徴がなかったりすると、これ何かなって思うことやっぱりあるんですよね。で、そういった時にこうバーコードを識別してあの商品読み上げてくれるとすごく助かると、そういったことなんですよね。で、そもそもこのオーカムテクノロジーズという会社なんですが、イスラエルの会社でして、自動車の自動運転の技術をベースにこの製品を開発したとのことでした。なので、あの日本語以外にも世界48カ国28言語で使用をされています。で、実はですね、このオーカムというこの商品、去年あのこの番組で特集した視覚障害者からの問いかけという、視覚に障害のある方とこういっぱいお話しするイベントが、まあ、あったんですけれども、そこであの実際に使用されている方いらっしゃって、ちょっとそれがきっかけで興味を持ったというのもありました。で、もちろんこの機能に至るまでに本当にいろんな試行錯誤があったそうで、この100円ライターぐらいの大きさに小型化する前というのは、スマートフォンが5台分くらいの大きさだったということで、もうこれぐらいの大きさになってしまうとさすがにメガネにはつけられないので、こう腰に装着してこうケーブルでつなぐという、そういうふうな装置だったんだそうです。で、まあ、これだけの機能がついているので、お値段はおよそ50万円となっています。ただですね、あの自治体によっては購入の際に補助金の給付の対象となるところもあるんだそうです。オーカムテクノロジーズ日本統括責任者の柳平大輔さんにお話を伺いました。
今までこう活字の読み上げ機器とかっていうのがですね、いわゆる拡大読書機ですね、
はい、
あります。はい、あの結構やっぱ大きいのでサイズが、はい、でこれがまあこれぐらいコンパクトになって、まあ、メガネのツールにこうつけて使えるっていうのは、まあ今までになかったものですので、まあ、自治体さんも結構びっくりされるあの職員の方が多いですね。日々技術を進歩しているので、っていうのはやっぱりこういった技術を活用することで今までできなかったことができたりだとか、まあ、新しいこうチャレンジするきっかけにつながると思いますので、まあ、そういった選択肢をいろんな人にこう届けたいっていう思いはあります。
今までは大きいサイズの拡大読書機しかなかったので、自治体の方もこうびっくりされる方が多いそうですね。まあ、日々技術は進歩しているので、今までできなかったことができるきっかけになればとおっしゃっていました。
なんだかその大きさが100円ライターくらいってことなんですけど、どれくらいの重さなんですか？
軽いんですよ。
へえ。
すごく軽くて、そのメガネにつけてもそんなに重たく感じないぐらい。
それとっても大事だと思います、うん、僕昔メガネかけてたんでよくわかるんですけど、はい、やっぱりこうなんて言うでしょう、かかる耳とか鼻とかがちょっと痛くなったりするんですけど、うん、
ありますね、
絶対軽いって大事ですもんね。
そうですよね。でもそれだけの技術がこの100円ライターくらいの大きさに詰まってるんだと思うと、すごくこう近未来を感じさせてくれたなと思っていて、今後さらなるバージョンアップも考えているとのことでした、はい、例えばその障害物や段差を認識して伝える機能などですね。で、こういったテクノロジーっていうのは本当にいろいろ発達していくんですけれども、根底にあるのはやっぱりその駅のホームとかで困っている方がいらっしゃったら、何かお手伝いすることありますかって声をかけること、それがまず一番まず大切ですよね、うん、はい。以上、逆境に負けない現場の声聞かせてくださいでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。先ほどですね、オープニングでご飯どうしようかなってこう悩んでた話をしたんですけどいろいろとですね、このちょい足しのアドバイスいただきまして、参考になりそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
西東京市にお住まいのですね、越中魚屋店長さんからいただきました。
あら
店長さん、私は海産物を取り扱う会社に勤務しています。カップ麺にちょい足しでおすすめなのは、はい、煮干しの粉末をトッピング。魚介系のラーメン屋でよく見る魚粉と同じです。特に醤油味に合います。で、煮干しにはカルシウムやビタミン D、 DHA や EPA もあるので健康的です。お試しくださいといただきました。
美味しそう。
これ美味しそうです。
かも簡単です ね,
ねかけるだけ。
いややってみよう。
それで栄養もねちゃんと取れるっていう。
そ
う
か、で栄養もしっかりしてるんです
もん、ね、さらにですねいただいたのがですね、藤沢市にお住まいの倉太郎さんからです。私も朝が早いので朝食は自分で用意して一人で食べています。基本はキャベツをざく切りにして豚バラと一緒にレンジで10分ほど加熱したものを食べています。そこに日によって納豆などを追加しています。あ、いいですね。この頃は食べきりサイズのきんぴらごぼうやおから、ひじきなどパックの惣菜もあるのでそうしたものを追加することもあります。キャベツで、食物繊維、そして豚バラで、豚バラや納豆でタンパク質も取れるので栄養士さんにも褒められましたよ。ぜひ一度お試しくださいといただきました。
いやーすごいな。僕あんま料理が得意じゃないので、
なんかわかるかもしれない。
すごいこの今メニューを想像して美味しそうと思って羨ましい、食べたいなと思って。
しかも内田アナウンサー割と最近その一人暮らしデビューを
半年しないくらいで今まだ一人暮らし始めて、
自炊は
自炊がなかなかこう自分の生活サイクルの中に入ってこないですよね。だから、やっぱり時短要請ってなって8時までってなるとなかなかこうご飯屋さんを探すのが大変だな、でも自分で作んなきゃかなと思うけど結局買ってきちゃうみたいな。
あ、わかります。でもね、せっかくアドバイスいただいたのでこういうちょい出しちょっとね、はい、
試してみたいと思います。
思いますよね。
美味しそうだな。
ここが気になるプラスということで気になる記事を紹介していきたいと思うんですが、朝日新聞です。コミック史上25年ぶり公共と書かれていまして、出版科学研究所は2020年のコミック市場の推定販売金額が6126億円となり、25年ぶりに最高額を更新したと発表したんだそうです。で、電子コミックの分は、前年比 31% 増えまして3420億円で、減少が続いていた紙の市場というのも19年ぶりに増加に転じて前年を 13% 上回ったということなんですね。やっぱりその鬼滅の刃の効果もあるんじゃないかという部分もね書かれてあります。こういった巣ごもり需要で考えますと、そのラジオの業界にも実は影響がありまして、ラジオ業界全体としてラジコの数字が上がっているんですよね。その携帯のアプリでちょっとラジオ聞いてみようかなっていう方が非常に増えていて、例えばそのご自宅でお仕事をされる方とか増えたと思うんですけど、そういう時にこう BGM としてとかね、いろんな意味合いでラジオを聞いてくださる方が増えたんだなというのはすごく、私も実感しているところです。そしてですね、さらに、これは今日の読売新聞ですね。動画配信サービス Hulu の人気視聴作品というのが1位からこう10位までずらーっと並んでいてね、巣ごもり需要というところでいうと、この配信サービス、動画配信サービスというのもすごくこう伸びているなと思うんですが、この Hulu の人気視聴作品のナンバーワン1位は、アニメの呪術廻戦ということで、次の鬼滅の刃になるんじゃないかみたいなね風に脚光を浴びていて、私もアニメですとか漫画は見ている作品なんですが、呪術廻戦といえば辛坊治郎さんが最近ハマっている作品でもあるということで、来週はですね、増山さやかアナウンサーがお休みをいただくということで、はい、今週工事アップを手伝ってくれている内田裕樹アナウンサーが月火水と、辛坊治郎さんと一緒に番組をお届けするということで、はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか、夕方3時30分からですので、はい、もしよろしければ、工事アップにズームに、お聞きいただいて、内田裕樹アナウンサーの有志もお聞きいただければと思います。
ぜひお聞きください。
はい、今日のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。どうも。お、やってるね。どう？
いやー、
死んだ？
なんとかかんとかというか。いや、
よかったよ、さっきラジオで聞いてたけど。
本当ですか？
もう大丈夫。
いやいやいや、全然大丈夫ないです。もう本当リスナーの皆さんからメールツイッターたくさん寄せていただいて、それがあってなんとかね、放送させてもらってるという感じなので。
えらい。
そしてですよ、三宅さん、16年ぶりの、新人、飯田さんとか後輩に当たるんです。スポーツのアナウンサーというのはこう、コンスタントにこうそこそこ撮ってたんですけれども、いわゆる飯田さんの後輩、制作のアナウンサーというのは本当に久しぶりの採用で、入社1年目の内田裕樹アナウンサーです。16年ぶりの。
16年ぶり。
はい、して。
これはすごいね。僕外務省辞めて16年だからね。
あ、そうなんですか。
一昔だよこれ。
なので結構しかもあの大学も一緒なんですよ、飯田浩司アナウンサーと。
もうそうなの、
横浜国立大学の卒業です。
横浜国大か、はい、
うーん、フレッシュマンです。
そういいね、
いいですか、本当ですか、ありがとうございます。
いいですよ、も
ちろん。いや、7時台この後いろいろとニュース解説していただきますけれども、またちょっと海外いろいろとね動きありますね、はい、あとあの三宅さんにちょっとお話ししたいなと思ってたのが、ちょっと少し前ですけれども、あのジャズピアニストのチックコリアさんがお亡くなりになりまして、はいはいはいはい、すごく私の中ではショックなんですけど。
あなたもそう、
はい、
私ね、あの人天才だよね。
いや天才ですよね。
ちょっとね、あの、まあ、キーボードは立派な人いっぱいいるんだけど、はい、どうしてあの音が出るんだろうと、普通のピアノなんだけどね、同じピアノなんだけど、まあその意味では、一つの時代が終わっちゃったのかなと。ちょうど、なんていうかな、エレクトリックのキーボードでしっかりと仕事ができる人たちが増えてきたから、あの人は一つ抜けてたね。
そうですよね、うん、チックコリアさんのね、エレクトリックバンドも本当に素敵だったなって思い出されますよ ね、はいはいはい、で
も
ね、
アコースティックもいいんですよ。
そうなんですよ、アコースティックもすごくいいですよ、
はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。緊急事態宣言への意見、あなたの過ごし方、今の政治について思うこと、番組へのご意見、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは、 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
三宅さんには番組のエンディングまでお付き合いをいただきます。それでは最初のニュースこちらです。関西と中部5府県の緊急事態宣言の先行解除、今日決定へ。政府は今日、緊急事態宣言対象地域の10の都府県のうち、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜の5府県について、今月いっぱい、あさっての日曜日で先行解除する方針です。また福岡県も解除対象とする方向で最終調整していますが、病床使用率の改善が顕著ではなく、政府は先行解除が可能かどうか慎重に検討しています。一方、東京、神奈川、千葉、埼玉の首都圏の4都県については、来月3月7日の期限まで継続する方向ということです。首都圏の4都県以外は先行解除ということですね、
はい。まあ、あまり専門家じゃないから無責任なことは言いたくないですけどね。日本は、まあ、確かにこれ大騒ぎなんですけど、各国やっぱりいろいろ問題があって、
はい、
いいこともあるし悪いこともある。日本なんか僕は優等生だと思うんですよね。だってあの数が、ね、300人うわーなんて大騒ぎですけどね、アメリカじゃ一つ下手したらこれ2桁違うんだよね。
そうなんですよね。
ですから、まあ、最近アメリカも数字が良くなってきましたから、比較してもしょうがない。向こうはもう大量の感染者をどうするかっていうんで、今までの医療のやり方ね、どうぞ変えて、はい、バーンとこう大規模にやれるでしょ、うん、日本は逆に数字がこの程度だから今までの枠の中でやらざるを得ないんで、うん、そうするとどうしても別のリミットが出てくるということなんで、はい、これはまあまあね、あまり比較してもしょうがないんだけど、もう日本はいい方だなというのは本当は私の正直な気持ちなんですね、
ええ、
から次にやんなきゃいけないのは、じゃあこれこの後どうするかですけども、
はい、
一番重要なのはやっぱり経済をどうやって再生させるか、
はい、
そしてオリンピックをどうするかっていうのがおそらく多くの方の関心事だと思うんですよね。どうしますかね。 完全にどっちかだけをやるってわけにはいかないんでしょうね、うんうん、いうのは簡単ですけどね、うんうん、でまあその数字が悪くなったりそのワクチンのタイミングが遅れたりすると、まあ、みんなねゴテゴテだとこう言うんだけど、はい、まあそうだけど相手はコロナですからねウイルスですからね、うん、ウイルスに先制できる人なんていませんから、うんうん、まあその意味では今の状況だましだましと言ったらちょっと言葉が悪いんだけれども、うまくバランスを取りながら経済を少しずつ再活性化させていくということはまあ必要なんだろうなと思いますけどね。
そうですよね。その先行接種が海外で始まっていることで、うん、その、海外での事例っていうのをこう日本に生かすということも、ね、できますよね。
そうですよ。
そして第4波に向けてまたいろいろこれから、ね、もし考えるのであれば、うん、そういったところも準備していかなきゃいけないのかなとも思うんですが、
やっぱり気になるのはあれですよね。いわゆるなんかバリアントってなんていうんだ、変異種？
変異株。うん、
変異株、
はい。
これは今のところはうまくいってますけどね。いつ何が起こるかわからないと思ってた方がいいと思う。思ってますけど。
そうですよね、はい。アメリカもこれはもう州によってコロナ対策っていうのはだいぶ違うっていう感じなんですか。アメリカは
ね、
うん、
もうトランプさんがねもういなくなったから言うわけじゃないけどね、めちゃくちゃあったんだよね。ですからそもそも自分はマスクはしないね、あんなものは、ね、すぐなくなるんだと、ね、どっか行っちゃうんだと。でそれに対して各州、まあ、知事民主党も共和党もいるわけですけど、はい、民主党系の人は往々にして、まあ、一般にマスクをちゃんとしましょうと、うんね、でディスタンスを取りましょうと、うん、こういうことを言うんだけど共和党系の人はトランプさんにおもねってるのかどうかしら、なんなん大したの必要ないこう冗談じゃねえよ、そんなことやってられるかよということで大騒ぎがあった末の、まあ、大混乱のあの数字なんで、日本は本当に優等生でございますよ。
アメリカでは国家非常事態宣言が延長されて、うん、そしてバイデン大統領は、低所得者にマスクを配布するということなんですね。
どっかで聞いたような話ですよね。でもやってなかったんだからね、今まで。困ったことです。
7時最初は関西と中部5府県の緊急事態宣言の先行解除について取り上げました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。今週1週間は飯田浩司アナウンサーがお休みでして、代わって私新業がお送りしております。今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。この時間に取り上げるニュース、まずはこちらです。山田広報官が陳謝、辞任は否定。
この度は私の総務省在職中の国家公務員倫理法違反にあたる行為によりまして、公務員の信用を損なうことになりましたこと深く反省しております。本当に申し訳ございませんでした。
菅総理大臣の長男が勤める放送関連会社東北新社から7万円を超える高額接待を受けた山田真紀子内閣広報官は昨日の衆院予算委員会に出席し、深く反省していると陳謝しました。また辞任は否定し、同時に東北新社側から不適切な働きかけはなかったと強調しています。山田広報官に対して野党からは辞任を求める声も上がったとのことですが、このニュースについて様々メールいただいておりまして、山田広報官、接待の時の会話を一般的な懇談だったと釈明しましたが、一般的な懇談って何ですかというのをですね、鎌倉市のふんどし一丁さんからいただきまして、あと他にも、ですね、外務省でもそういう接待されるなんてことあるんですか、みたいな質問も来てました。
あのね、この問題は、もちろんもう言語道断なんですよ、
はい。
だけども、私から言わせていただくとね、ちょっと誤解を恐れずに言うんだけども、
はい、
僕、外務省辞めて16年になりますけど、辞める前から、もう、このルールはあったはずです。法制化されたかどうかは別として。で、僕が覚えてるのは、とにかく、利害関係者に会ったらば、それは報告しなきゃいけないし、それから、1万円以上を超えたら、これ確か公表するって言ってたと思います。で、僕らもちろん辞めましたし、
はい、
まあ、最もね、じゃあ外務省でよくあるんですかって言われると、これはまた難しくてですね、一般論として言うと、役人というのは権限はあるけれど、
はい、
情報はないのよ。 なぜかというと、だって別にあの役所にいるわけですからね、だけど本当のことを知ってるのはそれは民間のビジネスの人たちなんですよ、で彼らは権限はないけど情報はあるわけです、ね、そして国全体で考えた場合には正しい情報が権限のある人のところへ行って、そして正しい判断をすれば当然関係者も潤うと、これがあの本来あるべき姿ですよね、
はい、
ですからその逆に言うと情報が集まってこないようなあの官僚っていうのはこれダメなのよ、もともと優秀であれば、あの僕がもし業者であればね、ほらあの頭のいいね、しっかりした人だったらいい情報を入れてちゃんとやってもらおうと、ね、ついでにおこぼれもらえたらいいなとか思うわけだよ。それがあの基本なんですよね。問題だからあの懇談をする、一般的な懇談がなっていう意味かは分からんけども、
はい、
基本一般的な意味での情報交換をするのは当たり前であって、ね、それはあのそれまでダメだと言われたら困っちゃうわけですよ。問題は7万円だか3万円だか知らねえけども、ね、なんで夜やんなきゃいけないんだって、それを、ね、もう昼やりゃいいんですよ。昼会議室とってやりゃいいんです。我々確か昔あの会議室で どんどんあの意見交換をするようになったと思いますよ、でそれやればいいんですよ。20年ぐらい近く前からそれやってるのに、ルールとしてあるのにね、あんた何やってんの今頃ね、と言いたいわけだけども、はい、そうは言ってもね、別に弁護する気は全くないけど、
はい、
私の感覚で言うとね、間違ったらあの怒られちゃうかもしれないけど、外務省はねないんだよそういうの。
あ、そうなんですか、
うん、だって接待なんて受けようないじゃないですか、権限がないんだから。
あ、
利権がないところにね、誰も接待なんかしませんよね、旅券しかないって言ってんだから、僕らパスポートしかないんだから。
利害関係者というと外務省にとっての
、外務省の利害関係者って外国じゃねえか、うん、もしかしたら、うん、まあ、外国はそれパーティーやるけど7万円のパーティーなんてないからね、
あ、
まあ、それは置いといて、ポイントとして言いたいのはですね、
はい、
要するに情報が集まってくるような、あ、役人のところに、まあ、あのいい仕事が、まあ、来るということなので、うん、結局夜やらないで昼やりゃいいと。だけどなんで夜やるかって言うと、酒入れてやりたいわけですよ。酒入れるとね、やっぱりなんだんだん親しくなるじゃないですか、
はい、
ね、で本音が出るから、ポロッと本音が出るかもしれないと思って、それ期待していくわけだよね。だけどそれはあの普通に人間関係築いていきゃね、別には午後の3時のですよ、お茶でも飲みながらね、あの懇談するだけだって十分できるわけですよ。だけどそれができないのは、これ日本全体そうじゃないですか、とビジネスのやり方もそうでしょ。それからさっき言った通り、その外務省には利権がないからあんまり利害関係者いないんだけど、権限持って許認可権持ってる役所ってのは国内にいっぱいあるわけですよ、
はい、
で僕のね、これまたみんなに言ったら怒られちゃうかもしれないけど、僕の感覚はね、十何年経ってあのルールが始まってもう20年近く経ってるはずなのに、おそらく一部では復活してるんじゃないかなと、慣れちゃって、で山田さん気が緩んだっていうけど、僕は気が緩んだんだったらもう霞が関中緩んでる部分があると思いますよ。ですからね、これはこのいいチャンスですから、このようなことはもうやめましょうと、ね、それであの昼ちゃんと会議室取って会いに行って、で話をして、でいいじゃないですかと、もしくは簡単な昼飯食べてね、それでやればいいじゃないですかと、朝飯だっていいでしょうと。もう外国の例はやっぱりそれはどこだって人間ですからね、はい、同じようなことやってるんだけど、
うん、
今でも覚えてるけど、いつだったかな、1990年代だったと思うけども、あの時ねアメリカで確かね、昼飯は20ドル以上の昼飯をごちそうになったらそれであの報告しなきゃいけないって大騒ぎになったことがあるんですよ、アメリカの政府当時の、ね、20年前、1930年前か。
それ大体いくらぐらいですか、20ドル以上、
20ドルってどころどころ2000円
とかですね、
2000円とかそんなもんですよね、うん、でね、まあ、当時今の感覚だったら3000円ぐらいかな、もう少しかな、うん、それでね、そうすると面白いもんでね、レストランではね、19ドル90セント19ドル90セントの飯ってのが出てね、でそれだとね報告しないでいいと、いろいろ考えるわけだ
よ、
ね、だけどそれは普通の飯ですよ、
うん、
ね、7万円じゃないわけ、
はい、
ですからそれはね、知恵を出して、そして本来あるべきあの官僚と、それからビジネスの世界の、まあ、ある意味で意思疎通をね、うん、ちゃんとしてるルールをもう一回作り直したらいいですよ。 すべての、意見交換が一般的な意見交換が悪いとは言いません、
はい、
ただ、うん、同過ぎた接待で、うん、夜にやんなきゃいけないことはないでしょということですね、
はい。まずは山田広報官が陳謝辞任は否定というニュースを取り上げました、続いてはこちらのニュースです。アメリカの通商代表候補の公聴会を開催。アメリカの議会上院財政委員会は25日、バイデン大統領が USTR 通商代表部の代表候補に指名した女性弁護士キャサリン大使の承認公聴会を開きました。懸念の対中貿易問題に対処すると強調し、不公正な貿易慣行などの是正に向けて引き続き厳しく迫る構えだということです。この台湾系の女性弁護士の方を通商代表部にこう置いたという狙いは何でしょうか。はい、
そうですね、まあ、まず優秀なんだろうと思いますけれども、まず中国に対する厳しい姿勢っていうのがある程度これで見えてきますよね、はい、中国は中国系かもしれないけど台湾ですからね、うん、そして女性であってアジア系であるということもおそらくいろいろな人事の関係では良かったんだろうと思いますけど、おそらく彼女はね非常に優秀な人なんでしょうね。もうすでに、前も USTR で中国担当だったっていうんでしょ。僕も確か1990年代にねワシントンにいた時に韓国系だったけど優秀な弁護士さんいましたね、女性のね、うん、ですからまあ、あれから随分経ったけどもようやく女性の USTR が出たなということで結構なことだと思っています。おそらく中国に対しては厳しくいくでしょうね、
はい。
でバイデン政権はね決して優しくないですよ、中国に対して。だってそうでしょ、トランプ政権がむちゃくちゃやってですよ、関税をね 25% がもうルールも減ってくるもないんだけどやっちゃって、それでじゃあバイデン政権は全部元に戻すかって何一つ戻してないですよね、ということは珍しくそのバイデン政権とトランプ政権で意見が対中政策については一致していたと。
その路線で行こうっていう、
そういうことですね。よほど中国が譲歩しなければそれを取り下げないという態度なんでしょうね。ですからかなり厳しい、その状況を反映した人事でもあったということだと思います。
そういった部分で報道では半導体ですとかレアアースの調達をこう強化していって中国に依存しないようにするみたいな報道も出てきていますけど、
いわゆるデカップリングですよね、
はい。
まあ、それはね僕はいつも言ってるんですけど、全てがデカップリングというわけではないけれども、戦略的な物資それから情報 AI 等ね、非常に軍事転用も可能なそういった機微なものについてはこれはデカップリングは始まると思いますね。おそらくアメリカ、同盟国ともちゃんと元へ戻して中国では作らない、情報も流さない、技術も流さないということになっていくと思います。だけどそれが全てについてそうなるというわけではなくて、やはりそうでないものについては中国との分業と、もしくはサプライチェーンを作ることが一番効率的なんだから、そこはうまく使い分ければいいんだろうなというふうに私は思っています。
はい、アメリカの通商代表候補の公聴会を開催というニュースを取り上げました。以上、おはようニュースネットワークでした。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに、快適な睡眠を。ブレインスリープ。
この時間は教えてニュースキーワードです。イランのウラン。IAEA 国際原子力機関は23日、イランが濃縮度 20% のウランを 17.6 キロ貯蔵しているとの報告書をまとめました。原子爆弾に使うためには 90% 以上まで濃縮する必要がありますが、20% まで進めば理論的には9割以上の作業が終わったとされています。イランは23日、IAEA による抜き打ち査察などを認める追加議定書の履行も予告通りに停止したため、国際社会の緊張は一段と高まっているということです。濃縮度 20% のウランを 17.6 キロ貯蔵しているという。
イランのウラン？わからん。
因が
因にもなってない。
なってないです。
これね、はい、要するに売り言葉と買い言葉なんですよね。アメリカとイランがまあ喧嘩をしている、
はい、
そしてイランはですね、とにかく経済制裁解除する言うたやないかと、全然やってくんないじゃん。そりゃそうですよ。だってあの出来が悪い合意を結んだとトランプは怒ってて、
はい、
で脱退しちゃったわけですよね、うん、でどんどん経済制裁かけられてて、それでバイデン政権になったと。じゃあどうするかっていうことなんですけど、イラン側はですね、まずアメリカが今までの措置を全部撤回しろと、
はい、
そうしたらちゃんと戻ると、
うん
ね、でアメリカは何言ってんだと、お前が今あれだろ濃縮やってんだろうと、まずそれをやめろと、で元に戻せと、こういうね、まあ、売り言葉に買い言葉でありね、どっちもねお互い先にお前やれって言ってんだよね、
はい、
ですからまあ、どっちもどっちなんだけども、これ非常に微妙な外交情報戦を今やってると思っています、アメリカだってイランをギリギリ厳しくは追及はしてるけども、決定的にイランをやっつけようって気はない、少し彼らにも情報の余地をなんていうかな残そうとしてるんですよね、
はい、
なんとか本意しようとしてるんですけども、
ええ、
まあ、イラン側はイラン側で国内にも当然強硬派がいてですよ、アメリカなんかにそんな、なんで俺たちは情報するんだってことになっていて、まあ、どっちもどっちに睨み合いをやってるという状況ですよね。これからどうなるか、まあ、結論から言ったらうまくいかないだろうなと思ってるんですけど、だいたい中東のことは、悲観的に考えた方が当たるからね。この状況で睨み合ってて、お前が先だ、お前が先だと言ってれば、どちらも先になりたくないから、何もことも起きない。これがね、10年も20年もやれればいいですよ、
はい。
だけどね、そんなに余裕はないわけです。これからのタイムテーブルで言うと、6月には、イランで大統領選挙があります、
はい、
ローハニさんというのは今一応穏健派って、穏健派っていう言葉がいいかどうかわからんけど、まあ、強硬じゃないという意味でね、その人がおそらく変わる、そして代わりにですね、もしかしたら強硬派が来るかもしれないと、そうするとますます状況悪くなるかもしれない。そして、バイデンさんの方はですね、なんとかイランと話をしたいんだけれども、うん、イランでは3月に、もうすぐあと1ヶ月ですけども、イラン暦の正月が始まって、うん、でその後まあお祭りになって、それから大統領選挙が6月のやつが、まあ、4月ぐらいから始まると、選挙戦がね。となると、どんどんどんどん厳しい強硬派が出てくれば候補として、なかなかそのアメリカと話し合いで問題を解決することができなくなるということは、このいわゆる機械の窓、ウィンドウオブオポチュニティと言いますけども、
はい、
もし米イランが両者がなんとか妥協できるタイミングがあるとすればですよ、それ下手したら3月中頃までと、
3月
中、で4月になっちゃったらもうちょっと手遅れじゃないかという人がいるわけですよ、
うん、時間ないですね。
となるとね、だけど、そんなこと言ったってバイデン政権できたのは1月20日なんだから、要するにもともとウィンドウオブオポチュニティは2ヶ月しかなかった。でもう1ヶ月経っちゃったわけです。でしかも1ヶ月経ってこの未だに売り言葉に買い言葉でね、この 20% っていうのはね、みんなふーんって思うけど、それは確かに核兵器を作るには 90% 以上の濃縮が必要なんですが、
はい、
普通ね、僕は詳しくはないけれども、医療用の例えばアイソトープあたりだとせいぜい 5% ですよね。でそこまではなんとか認められるとしてもですよ、
はい、
これをね20にしてるっていうことは、これはもうはっきり他に目的ないですから、 20% のものを作っても それはもう 90% にすると思わざるを得ないということは、はい、イランは相当本気で強硬な措置を取ることでアメリカが何とか譲歩するだろうと期待してるのかもしれないけど、これ僕に言わせれば逆効果だよね。こんなことやったらますます降りられるものも降りられなくなる、となるとイランとアメリカの決裂というのはですね、もしかしたら一気にガチンコでガツンと決裂するんじゃないけども、なんとなく話し合いもできないまま、どんどんどんどん徐々に何ていうのかな、措置が強硬になっていって、結局合意に至らないという可能性の方が高くなってるんじゃないかなと心配してますよ。
またイランのその後ろ側に中国とそのロシアがちょっとこうちらっと見えるというか、
ちらっとは見えますけど、はっきりとは見えるわけではないですよね。要するにイラン自身がアメリカと相当問題があるわけですから、
はい、
ロシアと中国は高みの見物をしているというふうに考えていいんじゃないでしょうか。
はい、 さあこの時間はここだけニューススクープアップでございます、
うん、あ、やるの？
やります。私が代わってなんですが、今日が最後なので、うん、飯田浩司アナウンサーがちょっと不在で、うん、
やりたい放題やって、
せっかくなので内田アナウンサーも一緒に行こうかなと思うんですが、はい、ちょっと2人のエネルギーを受け止めていただければと思います。はい、できますよ。ここだけニューススクープアップ、この時間最後のニュースをスクープアップ。G7 首脳テレビ会議を総括。菅総理の総理動静などを見ていますと、先週の金曜日の夜11時2分から1時間半ほど、 G7 先進7カ国首脳によるテレビ会議が開催されています。そこで今朝のスクープアップは、先週の金曜日の夜に開催された G7 首脳テレビ会議について、外交評論家の三宅邦彦さんに解説していただきます。
まあね、対面の G7 というのは去年結局なかったわけですよね、
はい、
そして確か3月4月にね、同じようにテレビ会議でやったんだけど、その時は確かコロナばっかりだったんですよね、ですからまあ実質的に1年以上あんまり深い話ができてなくて、まあ、今回も90分ですから、7人プラス、まあ、EU も喋るだろうが8人いるわけでね、そうすると1人当たりまあ10分ぐらいしか喋れないわけですけども、それでもやってよかったなとは思うんですね。やっぱりこの7人のこの民主主義国家の人たちが年に1回は集まってね、これから6月には本当に対面でやるわけですけども、いろいろな情報を発信しなきゃいけないんですよ。トランプさんがね、全く G7 大嫌いだったから、全然やる気なかったから、その意味では元へ戻ってきてよかったなという気がいたします。まあ、それはいいんだけど、まあ、トランプさんにとってそのあまり関心がないことだけど、トランプさんじゃなくてバイデンさんの方はかなり外交には関心があるわけですから、よかったなと思っています。で、今回は首脳声明っていうのがね、
はい、
出ましてね、まあこれも英文で2ページだったかな、ざくっと読んで、ああまあこんな感じかなと、まあ当然のことながら、コロナの話、
はい、
国際協力の話、それからやっぱりバイデンさんがおそらく強く、ヨーロッパもそうですけども言ったんでしょうね、気候変動の問題ね、ってなことがいろいろ書いてあって、その他にも中国についてまあ若干触れている部分があると、特にその市場ではない国とのですね、問題いろいろ中国も含めて話していかなきゃいけないとかね、いろいろいろんなことを議論してるのでよかったと思ってます、
はい、
まあ、特に菅総理にとってはこれがデビュー戦ですから、まあ、うまくいったなという感じだと思いますね。
総理はその南シナ海、東シナ海に関して その中国の影響力の懸念も表明されたというふうに、
そうですね、
はい、
まあね、別にそれ言っても言わなくても僕は中身は全然変わらないと思うんですけども、今回、じっくり読んでみて、確かに中国のことについて触れてますけど、
はい、
あんまり名指しで中国を非難するようなことはしてないんですよね、まあ、今回90分だったってこともあって、テレビ会議ってこともあったんだろうけども、まあ、各国あんまりそこは強く言わない、会議の中では言ってたと思いますけど、
はい、
対外的にはどういうかっていうのはまた別なんですよね、少なくとも首脳声明の中では、これ議長国がイギリスですから、イギリスがいろいろ考えて、まあ、中国についてはこの程度ということなんでしょう。でもじゃあ中国について他の国々が甘いかというと全く違ってですね、
はい、
実はその日、これ確か2月19日ですけれども、我々は違いますけれども、バイデンさんとか、それから、ジョンソン、メルケル、マクロン、この人たちはちょうどミュンヘンの安全保障会議っていうのは毎年ヨーロッパで開かれるんですよね、でそれにやっぱりテレビ会議で参加をしていて、そこではもう中国けしからんっていうのもみんなバンバン言ってるわけです。ですからおそらくサミットの中でもね、中国についての懸念は各国とも、言及したに違いないんですよ、
はい、
だけども、まあ、そうは言ってもアメリカの態度、それから立場、それから例えばドイツの立場、微妙に違いますからね、そういう微妙に違うところをみんないろいろ言いたいことは言ったんだろうけれども、まあ、まとめるとくらいで、まあ、あまり、なんていうかな、あからさまには言及しなかったということなんですが、まあ、それはだからといって何も中国について 議論しなかったわけではない、非難がなかったわけではないわけですよね、はい、でだから日本はそれについて日本はこう言いましたよということをまあ言ったということなんでしょう。
なるほど。ちょっと気になってくるのが、はい、まあ、北京オリンピックパラリンピックがあるわけですけれども、うん、まあ、それに関連して言うとそのジェノサイドというのをアメリカはまあ認定されて、
はい、
でカナダの下院ですかね、もうそのように認めたというふうな報道も出てきてますけれども、はい、これに関してはいかがですか。
まあ、ジェノサイドという言葉の定義ですよね、はい、私は、ウイグルの問題っていうのは非常に関心があって、なぜかというと、まあ、アラビア語だったせいもあって、まあ、イスラムのことがある程度わかるから、
うんうん、
それで中国の、新疆ウイグル自治区というのをね、行ってみると、はい、うん、もう本当に匂いも音も光景もみんなもう中央アジアですよね、
うん
うん、ですからその意味ではイスラムと中国文化がこう、まあ、まずはぶつかってる部分だと思いますよね、
はい、
で中国の一部であることは間違いないんだけれども、しかしその中でも自治区っていうんだから、うん、自治があるのかなと思ってたけど、実は自治は徐々に徐々に風化している。そしてどんどんどんどん漢化、すなわち漢族、もしくは漢字の文化ですよね、これがだーっと広がっていて、はい、でウルムチという、まあ、自治区の、まあ、中心地なんですけども、20年前に行った時はもうウイグル文字がいっぱいあったけど、もう今漢字ですよ、ざーっとね、はい、ですからその意味で文化的に相当ジェノサイドというか、漢文化が支配的になっていることは間違いないと思います、うん、
はい、
それをジェノサイドとどう呼ぶかっていうのはまた別の問題だと私は思いますけどね、いずれにせよ自治区というんだったら自治をやらせてあげなさいとということだと思います。
はい、そしてこの、ま、北京オリンピックパラリンピックに関してはもうボイコットの動きもまあ出てきているということで、うん、まあ、イギリスがまあそれを示唆することを話していたりですとかしているという部分も出てきてます。
まあ、それは情報戦だと思いますけれども、中国もその問題を無視するわけにはいかないということをですね、
うん、
やっぱり頭の隅どころかど真ん中に置いておいてもらわなきゃいけないと思います。それはボイコットすべきだとかすべきじゃないとかいう議論ではなくて、
はい、
国際社会がそれを関心を持っている、強い関心を持っているってことはちゃんと言うべきことは言っていると、そういう意味ではみんな関心を持って見ていかなきゃいけないことだと思います、
うん、日本はそれに対してはいかがですか。
日本はそれはあくまでも国際社会の一員として、はい、あれするべきで、それは最初であっても最後であってもないと思いますね、
うん、
だってそれはこっちだって主催国ですからね、ボイコットをされたくないよね、お互いにね。ですからそこの部分はちゃんとした理由があって、国際社会がみんなで反発をしているときに、それは当然日本として共有できるものがあれば、それはその一員になるということだと思います。まだ中国側がこれからどういうふうに出るか次第で状況は変わってくると思いますよ。
はい、以上ここだけニューススクープアップでした。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュース以外の医療、スポーツ、エンタメなどの情報もぜひチェックしてみてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。